のぎついってプレゼンツ、のぎつア
ー、皆さんこんばんは、東横名人です。先週から続いている山梨稲崎収録シリーズ第2週目になるんですかね。今日もお会いするのは私、東横名人とこの方です。どうぞ。
こんばんは、佐野です。
佐野さんです。はい、稲崎でね。
そうなんですよ。
最初開始なんですよね、いたのは。
あそこは開始、
ラザウォークは開始、
ラザウォークは開始、
開始、はい、でラーメンを食べようということで、はい、稲崎ってラーメンが盛ん、
盛ん
では、宮崎ラーメンってないんですよ。
ないんですよ。で、有名かっていうと、有名でもないけど、うん、美味しいラーメン屋さんがあるよっていう感じでは聞いてるんです、
ね。ああ、なるほどね。
はい。
で、食べに行ったのは、まあ、長浜ラーメンの豚骨ラーメンを食べた。
そうなんです。だから、宮崎ラーメンっていうのはなくて、
うん、
豚骨ラーメンとか、うん、そういう、あちこちのラーメンの美味しい店があると。
なんか多分、のれんわけじゃないけど、どっかで修行してきた人が、
戻ってきた。
地元帰ってイタリアンの店開くみたいな感じで、
多分ね。
ラーメン屋さんがそこそこあると。
そうなんですよ。ところがですよ、調べ、まあ、どこに行くっていう感じで、二人でこうスマホで調べても、調べる店がみんな2時か2時半に、店閉めるんですよね、一回。
なんか協定でもあるのかなっていうぐらいね。
そうですよね。みんなもお昼の2時半になったら一回店を閉めてまた夕方から。
そうそうそう。まあ、5時だったり4時だったり、なんかあるんですかね。出し抜いたりすると、
うん、
値崩れっていうかみんなズルズルいっちゃうから。
そういうことなのかな。銭湯の休みの日はみんな持ち回りで決める的な。
そうそうそうそうそうそう。
なんか最近大阪とか東京だと、ないじゃないですか。そういうのってあんまり。
聞かないですよね。
うん。
うん、
その一回店閉めるっていうのが、うん、もうずーっと朝から夜までやってる方が多いからね、
うん、
だからこんだけその店閉めるっていうことは、まあお客さんが来ないってことかな。
でしょうね、
その間は、
うん、僕はタッチの差で今入れたみたいなんですけど、
ね、
はい、
そうなんですよね、
うん、
だから本当はもともとそのせっかくここに来たんだから、アルプス食堂っていうとこ行ってみようぜ。
アルプスっぽい、
アルプスっぽいから、うん、アルプス食堂行ってアルプスラーメン食おうぜって思ったけど、
アルプスラーメンっていうのかな、
アルプスラーメン、
醤油ラーメンだったと思うんですけど、
でもアルプスラーメンが美味しいって書いてましたよ、
うん、
でもそこも、
うん、
なんか2時か2時半
か、
はい、
無理だな、
もう間に合わねえわっていう、そんなんばっかりで、結局まあ長浜ラーメン美味しかったですね。
まあまあそれなりに、
びっくりしましたね。最初食券だったんですよ。
あ、
なんか食券味気ないなっていう感じで、
うん、
買って食券を並べて長浜ラーメン2丁って言った瞬間に出てきましたからね。
あれ、スキヤとか松屋みたいにモニターあるんじゃないですかね。
う
ん、
そうそう、
連動してて、
食券を買った瞬間に俺らのプライバシー全部ダダ漏れかっていうぐらいすぐ来たんですよ。大阪の立ち食うどん屋さんみたいにね、食券で何買おうかずっと見てるみたいな。
麺のオーダーしてからもうさっき茹でてたのかもしれないですね。
そうですね。
うん。
だから逆にあそこでバリ方とか言った方が良かった。
粉落としとか言ったら粉落としはさすがになかったんですけど。
はい、はい。
うん、
そっちの方が困ったかもね。
困ったかもね。確かに。
うん、まあそういう感じで、ようやくまあ、ニラサキの、で、ラーメンを食べて、
うん、
じゃあ、どこに菓子を買えようぜと。
そうそうそうそう。ラザボーがちょっとうるさかったんですよね。
いや、僕らはお邪魔してるだけで、うるさかったとか、もともと、あそこに航空学園、あっちが先やからね。
そう。
そうそう。あっちが先だから。
航空学園ができて、ラザウォークができて、
で
僕らが
来た。だから俺ら一番最後やから。
そう。
ね。
僕は言えないです。
うん。そこ、なんかサッカーのうるさいな、ここは。
うん。
回せや、車みたいなこと言い始めたんで、わかりました。って言って車を回して、
うん。
で、一回、ニラ先の河川敷の、
うん。
何度もあそこで、セメントの話をしようとして失敗してる。
ああ、コンクリートのセメントの話をしようとして。
で、失敗してる、うん、その河川敷の、とこ行って、
うん、
でもそこはそこで、なんか、暑いわ、ここ。車の音うるさいねん、ここって。おい、ほんであれや。おい。さほど、ちょ、車回せ、なんか、ここには城跡あるから、城跡行こうぜ、城跡って言って。
そうそうそう。
ほんで、ほんじゃあ、すいません、鍋お願いしますって言って、そこ左、あ、ごめん、無理や、戻れ、みたいな。こいつ、ナビのセンス欠けらもないなっていう。
なんかね、この、七里が岩っていう、なんかすごいね、なんでしょう、断層みたいな感じの崖があるんですよね。
この目の前もずっと崖ですよね、崖
で、その上に何か、その、競技場であったり、城跡があるみたいな。
そうでしょ、いや、競技場があるぐらいだから、
うん、
すごい大きい道があるはずなんですよ。
うん、そうそう、あるはずなんですけど、
うん、
どうやってもなんかうまいこといけなくて、なんか僕ら。
この道行けるのかっていう。
なんか呼ばれてなさそうだからやめようって言って、結局今道の駅に来てるんですよね。
いや、これもう20年前のね、あのカップルのドライブやったらもう大喧嘩してるところですよ。
ナビもないですからね、
その頃。地図見ながら頼むでって言って、次左でごめん、ダメや、そこ左、あ、右みたいな。もう本当にダメな女の子じゃないですか。
いいじゃないですか、可愛らしいじゃないですか。
いや、そう、地図見ながら、地図が読めない女の子は可愛らしいですよ。あんたスマホ片手に道の案内できない。
いや、道の案内はしてて行けたけど、道がどうも狭いから、これやめといた方がいいんじゃないのっていう判断です。賢明な判断です。
いやいや、それスマホ見た瞬間にわかるでしょ。もうなんか 0.1mm よりのロドウィングペンで書いたよりも細い道やったじゃないですか。
多分ね、Google マップ見てもそうでしたよ。はい。やめようって話になって、今いるのが道の駅に来たんですよ。で、ここはユープル韮崎っていう、
なんか
ね、
日帰り温泉。
そうそうそう、植物園みたいな、ちょっと宇宙船みたいな形のね。
まあミニ地球みたいな
ね。まさにミニ地球ですよ。
はい、ほんで、その道を挟んだこっち側が、道の駅。道の駅。
でも温水プールと日帰り温泉があるらしいですよ、ここには。
いや、ここはね、僕は、もちろん初めて来たんですけども、目の前はすごいまた綺麗な川が流れてて、いいとこなんですね。
かなりいいとこですね。これラジオじゃなければもうちょっと楽しめたのかもしれない。
そう、ちょっと川でちょっと釣りしてみようぜとか、お風呂入ってみようぜとか、なんか普通にピクニックに来るような場所なんですよ。
そうです。いざラジオ撮ろうと思ったら意外とね、風の音がひどかったりね。
風の音がひどいって言うけど、普通の人たちはピクニックに来て川の音気持ちいいねとか、風が気持ちいいねって言うのに、
そう。
ラジオ目線で言うから、風ひどいなここって。
川の音うるさいなとか。
これ、普通の人から見れば、全部いい、
魅力あふれるとこです。
魅力ですから。
ユープル
にラジオの邪魔になってるって、なんかもうサッカーの音うるさいわとか、車の音うるさいとか、カー邪魔やねんみたいな。
もう最悪な人じゃないですか。
まあまあ、ということで、今日はその道の駅、韮崎ですよ。もう何度も何度も韮崎に来てるんですよ。もう何度も来てるんです。書けますか、漢字、韮崎。
書けない。
そうでしょ、俺も書けないんですよ。韮崎、俺前、韮崎一回家で変えたんですよ、10回。
なんかね、なんかビルみたいなシルエットになるんですよね。なんか。ちょっと変な建築物のビルみたいな。そうそうそう、
いや、あれ、韮崎高校行ってる子とか大変やなと思って。
書けるでしょ。
いや、それもちろん書けるけど、覚えるの大変じゃないですか。
まあ、カタカナで、ニラサキって書いたら、なんかすごい、ちょっと臭そう。
ちょっとね、なんか、バリ方ニラサキって、なんか、ニラサキに入れるラーメンみたいな感じになっちゃうからね。いや、でも、なんか、もう、あ、これは一生懸命ニラサキ書けるようにならなかなと思って。
あ、そうですよね。
あの、漢字を覚えるコツみたいなのあるの知ってます？
あ、なんなんですか？その、コックさんの似顔絵みたいな。
いや、ね、例えば、難しい漢字があるとするじゃないですか。まあ、衛生面、いや、難しいとこしそうないな。まあ、例えば、韮崎で一番ここ覚えられへんなっていうところに自分で書いたと丸するんですよ。その部分を。例えば。
あ、そのポイントね。
ポイントね。沢誉れの4の下の部分がようわからんと。三髄書いて、4書いて、その下何やったかなと思ったら、はいはいはい、それを書いて、そこ丸するんです。で、また三髄書いて、4書いて、その下書いて、丸するんです。
そのパーツの部分だけを
一つ丸するんです。そのパーツを丸するんです。何度も何度もすると、
書けるんですか？
書けるようになるんですよ。
じゃあ、バラっていう字書いたりしたら、どこに丸つけるかですよね。全体に丸つけそうな気がするんですけど。
全体に丸したら覚えられんから、その、自分で覚えられないところを、ポイントを丸する。これ確か、なんか本にあったんですよ。
ほう、そういう覚える記憶。
そうそう、覚える漢字を覚える方法みたいな感じで。で、実際それやると、結構覚えましたよ。
へ
え。いろんな難しい感じが。
なるほど。はい。まあ、でも、韮崎の韮崎って書けるようにはなりたいですよね、確かにね。
崎は何やったっけ？
いや、崎は普通の山崎とかの崎じゃないんですか？
山崎パンの崎か。
崎崎。
だから、崎に行くじゃなくて、それすら分かってない。
カタカナで書いたら何の味気もないじゃないですか、韮崎ってなんか。
そうですよね。アルファベットでもなんとなく、なんか一瞬分からへんからね、車で走ってたら。韮崎であくまで漢字である。
そうですね。あの塊でなんか、あ、韮崎。
そうそう。あ、漢字で、あ、大桑形、韮崎って思う。カタカナやったら大桑形出てこないですからね。
まあでもね、このそばには、長田秀の僕、韮崎高校も、ナビには見えてましたね、さっき、韮崎高校ってね。
え、長田秀は韮崎高校でしたっけ？
じゃないんですか？
どっちだったっけ？工業高校やったっけ？普通の。
韮崎高校だった。
まあどっちもすぐ近くにあるんですけど。
韮崎ですからね。はい。ということで、中田秀の。
はい。毎回
言うそう。
韮崎
それしかないもん
な。他に有名人いるでしょ。
サッカーの街書いてたもん、なんか、韮崎って。
いや、もちろんサッカーの街ですけど、他なんかあるでしょ。
桑畑？
いやいや、あ、そうか、大桑畑か。例えば山梨県北東だった袋の街とか。
あ、袋の街なんですか。
結構袋見れるらしいですよ。韮崎も多分僕らが勉強不足なだけで、うん、すごいもんがきっとあるはずですよ。
まあ、今さっきのあの崖とかはあるかもしれないですね。あ、
この有名なここ、地質学的にはすごい。
なんかあったりとかっていうのもあるのかもしれないですね。そう
なんかこう、江戸時代のすごい地震の時に一気にこれずれたんだよ。
いや、それはないでしょ。
そうやな。こんなにずれたら日本沈没してるわ、ね。
ということで、はい、今日は道の駅ユープル韮崎よりお届けします。はい、久々にメールいただいてるんです、
はい、久々っていうことは初めてではないんですね、うん、
初めてではないです。
俺記憶にないわ。
あ、そう、あの10年前何してたみたいなメールとか来てたいらっしゃいましたけどね。
ああ、はい、
まあ、あれ加藤さんの時に話したのかな。メール投稿をですね3月27日にいただいていました。
2週間ほっといたんですね。あ、もっとか。
いや、だって収録してからですからね。
あ、そうか、そうか、うん。前回のね。
そうそうそう、はいはい。メール投稿。社会の厳しさについてっていう、タイトルでいただいております。
はい。
ちょっとすみません。いろいろ諸事情があって、原文ままでがしていただきます。
諸事情っていうのは
投稿名人さん。坂本さん、はじめまして。諸義坊と申します。投稿名人。さん、
東横、
うん、東高って聞こえちゃってるんでしょうね。
いや、もう今日から投稿で。
あ、投稿する名人、はい、投稿名人さん、坂本さん、はじめまして。諸義坊と言います。
どんな感じかも
ですか。いやいや、カタカナで諸義坊。
あ、カタカナだ。
うん、諸義坊と言います。突然のメール失礼いたします。ノギスとキーボードで打とうとしたところ、ノギツと打ってしまい、たまたまこのネットラジオと出会ってしまい、ハマってしまいました。ありがとうございます。
そういう入り口もあるんですね。
そう。ノギスラジオ。
いやいや、そのノギスとノギツを間違える
っていう、ね。あり得るのかもしれないですね。
ノギスを検索するって。
まあそういう、工業系とか、あの人やったらいるかもしれない。
はいはいはい、うん、そういうことか。
そうそうそう。投稿名人さんと、坂本さんのトーク、本当に面白くて、いつも楽しみにしています。さて、人生の大先輩の二人に聞いてみたいことがあって、突然メールしてしまいました。それは社会の厳しさです。私は今月、大学院を卒業して、社会人になります。大阪のメーカーに勤務する予定です。私は大学院まで行っていたので、学卒の同級生はすでに社会に出ているのですが、その友人たちは、異常に鬱が多いです。名古屋の超大手自動車メーカー、いや、メガバンクや大手証券会社にたくさん行っているのですが、半分ぐらいが本当のうつ、心療内科、精神科に通院し、薬などを処方されています。絶対にうつにならないであろうと、ならないであろう友人までもが弱音を吐き、薬を飲んでいます。話を聞くと飲み会が辛い、漢字を無理やりやされるとか、先輩からの指導がパワハラレベルとか、本当に怖い話です。僕は勝手に社会人は怒ったりしないし、丁寧な指導があるものだと思っていたのですが、実情は全然違うようです。もうすでに社会に出るのが怖くて、4月が憂鬱で憂鬱で仕方ありません。自分は怒られたら、とにかく能力、パフォーマンスが落ちます。というか、怒られてパフォーマンスが上がる人などいるのでしょうか。社会はそんなに怒られたり、無理やり飲み会に参加させられたりするのでしょうか。僕の社会に対する認識が甘いのでしょうか。ぜひラジオで回答を待っています。っていう、なんか、有吉の怒り浸透みたいな感じのメールの読みになっちゃいましたけど。
どっちがマツコやればいいんですか。
いやー、ね。投稿名人としてね。
それ厳しいわよみたいなこと言えばいいわけですよ。
そうよ
甘いわけないじゃないみたいなことをマツコみたいに言えばいいわけですか、うんうん、マツコやったら多分炎上もしないし怒られないでしょうけど、俺だって炎上しますよ、ま、炎上するでしょうね。
どうですか、あの坂本さん、これね、
はい、
僕はこの坂本さんにメールを、こう来たよ、坂本さん、今度次読もうねっていうので、転送したんですけど、
ああ、来てましたよ。
それで、坂本さんは知らず知らずの間に、パワハラをしていたのかなっていう返信が僕に来てましたよね。
うん、いや、だから、うん、その、最近の若い子に、
うん、
僕も別にパワハラしてるつもりは全くないけども、結構厳しいことを言ってるのかな。
それ命に関わるやつだから
いやそういう
ちゃんとやってもらわないと困るんだとか言ってたんですよ。
パワハラ、
パワハラ、これでパワハラなの？
いや、うーん、もうあの、そのパワハラもね、
うん、
パワハラかどうかはまあまあその受け止め方によるんでしょうけども、
うん、
かといってね、僕らね、
うん、
もちろんまあまあそのまあバブル世代だったり氷河期世代だったりいろいろあるけども、僕らも自分たちの世代とか、まあ自分も含めてメンタル強いなんて思ったことないですよ。
ないですね。
うん。だから今の子はようメンタル弱いとか、すぐになんかこうね、
うん、
ペシャってなっちゃう、へこんじゃうとかよう言うじゃないですか。
うん、
じゃあ逆に俺らどうやってんって言ったら、俺らかって全然メンタル強くなかったですよ。
みんなガラスの少年ですよね。
本当にもうガラスの少年でしたよ。
うん、
で、正直今よりもパワハラ上司山ほどいましたけどね。
うん。そうですよね。
で、僕は、そのね、もうその、最初、まあ、今の業界に入った時に、やっぱりその、パワハラじゃないけども、
うん、
厳しいこと言われるじゃないですか。やっぱ、全然、仕事できないから。
今の業界っていうのは、まあ、なんかその、修理とかする。
修理とかそういうね、業界。
中小のあの、社長に。
はい。いやいや、
中小の社長。
社長じゃなくて。
N さんじゃなくて。
N さんじゃなくて、メーカーの人とか、
ね、うん、メーカーの人とか、ね。はいはい。
で、僕は大体毎日ね、
うん、
あの、地下鉄のホームの一番端に立ってましたね。
一番端ってことは。御
堂筋の心斎橋の、一番梅田寄りに立ってましたね。
いつでも飛び込めるように。
そう。次かなみたいな。
次かな
うん。
その時にふっとなんか引き込まれて。
そう。でも引き込まれなかったですけど。
ああ、よかったですね。
よかったでしょ。いや、でも、それぐらいメンタル弱かったですね。多分今の子よりメンタル弱いですよ。
今の、まあ。
ただ、その頃は、
うん、
あの、パワハラっていう言葉も、
そう、
メンタルダウンっていう言葉も、肩こりっていうことも知らなかったんで。
そうですよね。
うん、
うつとかっていう言葉はあるかもしれないけど。
会社の方も、その、うつの人たちのケアとか。
メンタルヘルスって言葉が出だしたのは、多分、21世紀になってからですよね。
そうです。だから俺らの時は、
うん、
甘えてるって言われましたね。
そうなんですよ。だからね、言葉って定義ができてあることか、
うん、
しちゃったじゃないですか。
はいはい。
あれの功罪っていうのも多分あると思うんですよね。
うん。だからおそらく僕らの世代、僕らの上の世代も、
うん、
今だったら薬飲んでる。
心療内科行ってる。
あの、会社の中の。
心療内科なんかなかったですからね、昔。
心療内科なんてそんなお医者さんいました？
いないいない。
近所にいなかったよね。
いない。
てか、大学にそんな。
あるんだ。
あるんだとか思いましたもんね。そんな心療内科とか、
うん、
なんかその人のなんかメンタルをどうだろうこうだろうっていうのはそのハリウッドの映画の中だけの世界で、
セラピストがこう言ってるわ、みたいな。
とか、シックスセンスみたいな、うん、ああいうの見て初めて、アメリカってすげえな。でも日本やったら甘えてる頑張れ、みたいな感じやとずっと思ってました。
うん、まあだから精神病自体がかなり黄色い救急車に乗っていくやどうのこうのっていうので、
そんな都市伝説ね。
いや、黄色い救急車来るよーって言われて、はい、よくあの、高速道路の、あれを黄色い救急車の勘違いして怖い思いをしたんですけど。
まあ、結局、僕らは、
うん、
なんか、なんていうのかな、すごい敷居が高くて。
そう、精神科っていうのはね。
うん。もうそれにかかったら、人生終了みたいな。
まあ、そうですよね。
うん、感じもあったから。
いや、でも、そんなに厳しいかどうか。
うん、
例えば今、この方は、多分そこそこの、学校行かれてたんでしょう、おそらく。
いや、だって、同期の人たちは、名古屋の超一流の自動車。
改善っていうところとか。
年に一回みんなであの、駅伝やったりとかするところでしょ？
多分ね。
うん。
で、メガバンクとか、
メガバンクとか、
大手証券会社とか、に行ってるんですよ。
うん、そこを、なおかつ、イン
で行ってるってことは。
で、大阪のメーカーでしょ、
うん、
大阪のメーカーってそんな優秀な人取れる会社なんて3つぐらいしかないですからね。
多分ね。
うん。
うん、
どこやったっけ、この、この宮
スーパー
万代。
万代。
いや、
商社です。
商社
あれは流通ですから。
商社ね。商社はあったあった。ほら。
メーカー、メーカー。
メーカーね。
メーカーね。
商社って俺また共栄中に金パクられたとか
な。ああ、なるほどね。
もうないわ、そんな会社。
糸満とか。
糸満とか。メーカーね。
メーカー。
メーカーね。
まあ別にそれは
いい。どこでもいいんです
よ。どこでもいいんですけど。まあでも、どうなんでしょうね。でも実際どうですか、坂本さんの身の回りで。ちょっとメンタルがやられちゃった人っていうのはいらっしゃいますか？
いますよ。
いますか？
いますいます。
例えばそれは、どんな感じになっちゃうんですかね？
最終的にはね、その職場の、まあ、これはね、今の職場じゃなくて、大阪にいる頃でしたけど、最終的には上司の人が家まで行ってピンポン鳴らしても家から出てこなくなっちゃいましたね。
あー、岩戸隠れみたいな。
もう前で踊ったりとか。
グググググって。
笑い事じゃないんだ。笑い事は本人にとっては笑い事じゃないんですよ。うん、もう本当に、うん。そういう感じになった。
水島一緒に日本帰ろうみたいな。
ビルマの建物。だからね、もうその、やっぱり、そこそこ人数いる会社なんで、やっぱり、やっぱ出るんですよね。
出ますね。
出ます、
ある一定の数は。
うん。それは、そのパワハラが原因の人もいるし、僕らから見たら、え、そんなんでってい
う原因だったんですか？
もういう原因なんですよ。あと、いや、それはお前が悪いやろっていうやつもいるんですよ、もちろん。それは怒られるよって、それは先方さんに怒られるよっていうこともあるんですよね。いろいろなんですけど、本当にパワハラが原因でっていうのは、正直僕の目から見ると、やっぱ自分が基準になってるから、
パワハラじゃないだろうって思っちゃうこともある。
そうそうそう。この程度でって思うこともあるんですよ。
だから、それも、パワハラっていう言葉があること化しちゃったからなんですよね。
もうセクハラと一緒ですよね。
そうそうそう。
昔やったら、もう、ノックさんも全然 OK だったのに。
まあでも、指は入れたら
あかん。入れたかよね。しかも、生理中にね。
そうだったの。
そうだったんですよ。はあ、まあ、それはね。いや、まあ、そうだね。ノックさんはダメだよ。パワハラは、まあ、パワハラはいけない。
いけないね。
いけないと思います。いけないと思いますけども、でも、僕と同じような感じで思ってて、なおかつ、仕事も成功してて、自分もそういう風にされて、要は、お父ちゃんに厳しくされて、ぶたれて、そのおかげでプロ野球上手くなりました。
はあ、
プロ野球選手になれました。ってなったら、子供にそうしちゃうじゃないですか。
そうですね。自分の成功体験が。
成功体験、それしかないから
。あれば、そうなっちゃうんですよね。
だから、結局のところ、そういうことだと思うんですよね。
いや、だから僕は、多分、まあ、職場にね、メンタルでダウンしちゃった人っていうのは、やっぱりいますよ。
いますよね。
逆に僕は、その、復員兵を復帰した人といっぱい仕事を、してますね、実際に。
まあまあ、それ、僕もそうですね。
復帰して、扱いはやっぱり難しいですね。
僕は、今の立場は、復員兵を、
再生する。
再生っていうか、補助する係みたいな部分も結構ありますね。はい、まあ、それは、まあ、ベテランやったり、年食ってるからっていうのもある
でしょうね。
まあ、だからね、でも、昔に比べたら、やっぱそのパワハラっていう言葉ができてるので、会社側もやっぱある一定の配慮みたいなしてるじゃないですか。
ものすごく配慮してると思いますよ。
すごくしてるんですよ。
すごくしてますよ。
だから、例えば誰かが辞めるってなった時に、これパワハラになってないかとか、
まず照らし合わせますよね。
そうそうそう、これパワハラで辞めたのかとか、なんかそういうところ、コンプライアンスの使い方、俺ちょっと間違ってんちゃうかって思うぐらい、そういうのをものすごく細かく見ていってるんで、多分そのメールくれた人が、今から昭和40年代の会社に入れって言ったら、多分泣くと思うんですけど、
そうですよね。
だって僕昔なんかの、まずそのアルバイトで、なんかその事務用品を納入するバイトをしてたことあったんですよ、学生の時。
ほうほうほう。
まあ一番しんどかったのが、図書館にあのスチールラックの本棚を納入するっていうのが一番しんどかった。
重そうですね。
あれ、ほんま重たいんですよ。まあ、で、それ以外に、まああのコンピューターのその机を納品するっていう、その仕事をしてたんですね。結構、そのバイトしてたとこが大手の、大阪で大手の事務用品の会社で、まあ、国用ともう一つしかないんですけど、なんとか用庫っていうところで働いてたんですけど、 で、なんか商社にその行くじゃないですか、うん、まあその時にそのなんかその若い人が怒られてるのを見て、俺絶対商社で働かれへんわと思いましたもん ね、まあ、ね、その時代の商社って、
まあね、
うん、だって僕のイメージの商社って翔助さんが働いてるっていうイメージしかないじゃん。
なぜか翔助、
なぜか翔助だみたいな感じでみんな楽しく働いてて、ほんでなんか全然使えそうのない先輩とかいっぱいいるでしょ、
うん、
なんかあ商社って楽しいんだなっていう漠然と。
まあでもね、こう大きい会社だったらそんなことないだろうと思うのかもしれないですけど、大きい会社ほどきついっていうのもありますよね。
プレッシャーとね、
プレッシャーもあるし、足の引っ張り合いっていうのもひょっとしたらあるかもしれないし、
うん、意外と、うん、で最近まあ前そのポリンスキーさんとかと喋った時もあったかもわかんないですけど、うん、大きい会社ほど OJT っていうんですか、
うん、オンザジョブトレーニングですね。
中小の方が多分そのこの人逃げられたらあかんっていうか、
うん、
大事にしてるじゃないですか今。
そうですね、
うん、もうせっかく来てもらったって、もう今人材不足なんで、うん、どこも、うん、大手はもうなんかできるやつ取ったからっていう、
いやそれもあるんですよ、
どっかにありますよね、
どっかにあのできるやつ取ったから大丈夫じゃないかっていう会社のおごりも多分あると思う。
もうほんでそのもうそのつもりで取ってるはずってみんなも思ってるし、
うん、
大学もそのつもりの大学だし、
うん、
だからね、もう一定以上のもう点数的に言えば、
そうそうそうそう、
一定以上の人たちが来てるから、もうそれこそ明日契約取ってこいって言ったらまとめていましたみたいな、
そんなやつが出てくるんじゃないかっていう、ひょっとしたら思って、まあそこはさすがにないけど
でも
ある程度のどこまで来てんじゃないかって思うから逆に厳しくなるかもしれない。
うん、
うん、だからある意味ブラックの次にぐらいの方、ブラックの次に大手の方がきついのかもしれない
ですよね。だからまあ、うん、僕らから見れば、まあ、僕とかその名人は言ってみれば、うん、まあ、ドラフトで言うたらドラフト外、あ僕はドラフト外ですけどね、
うん、
名人とか言ったらドラフトで言うとやっぱ下位じゃないですか、
うん、まあね、
正直なところ、
まあね、
うん、だって言ったら別にね、あのものすごい甲子園出たわけでも東京六大学でもないわけですから、
まあ、まあドラフト下位ですよ。
下手したらいやもちろんね、全然なんかケージリーグみたいなとこから突然出てきた、あの日本の西崎ってすごいなみたいな、そういう感じじゃないですかいやだからそれからすると、そのメールくれた人なんてもうロゴ大学からドラフト1位か2位で
順風満帆な、
いやだからそのドラフト1位の人が全員成功するかって話ですからね、
うん、いや頑張りましょうよ頑張りましょう
よ。だからそういうプレッシャーはあるんだろうなと、僕らには分からない、
うん、
僕らドラフト外だから。
いやでまあね、僕も多分
喋れば喋るほどなんかメールくれた人が追い詰められてる
ような気、いやただ僕もだから最初入社 3,4 年目っての時なんで、ラジオ始める直前なんていうのはやっぱ会社行きたくなくてなくて仕方がなかったですよね
なんかもう、
いやだから
鬱なってきたわ。
いやでもいやもう当時働いた場所に環状線乗って行くんですよね、
はいはいはい、
行くけど
2周回ってみたりとか、環状線
回ったこともやっぱあるし、もう足が動かないから天王寺からタクシー乗っていくとかね。
あもう仕方もう連れて行ってください、
それもうこのまま会社連れて行ってくださいみたいな、でタクシーの中でちょっとうとうとって寝るとか、
ちょっとその時に、ね、涙がちょっとだけ出る
出るもうタクシーの運転手に話しながらちょっと泣きかけたこともありましたもんほんまにね、僕ね仕事スピード遅いっすわ、うーみたいな、
申し訳ない、何の解決にもなってい
やいやいや、その時の仕事量なんか全然
もう全然
本当腹くそみたいなレベルなんですよ。
いや本当にね、うん、その当時僕はほんまにあの毎日毎日見通しに飛び込もうと思ってた仕事量を今思い返したら、うん、鼻で笑うよ
みたいな、
は
そんなこともできへんのみたいな、
今やったら30分でできるで、
うん、
その時2日かかってましたけど、
うん、
そういうレベルなんですよ。だから逆に今若い子に教える時はすごい悩んでても、うん、 もうすぐできるようになるから。すぐできるようになるからって。
まあ、10年だけどね。
いやいや、それ言わないけど、でも、まあ、もうすぐできるようになる。すぐ、もうすぐ俺みたいになるから。
だからそ、すぐっていうのが、
逆にダメなの。
ダメなのかもしれない。ただ、
じゃあすぐできない僕は。
うん。いや、まあ、できなくていいんだよ。うん、というものを、まあ、頑張ろうな。
もうできなくていいんだよってなったら、もう仕事ちゃうやん、もう。子供に自転車乗るの教えてんちゃうねんから
な。それ難しいなだからな、う
ん、いや、でも本当にね、だから、逆にまあ、僕らは、すごいパワハラを受けた世代なんで、うん、もうそれこそ、あの、納入した商品に顔に投げつけられたことがありますから
ね。あー、パワハラっていうか、客にやられる分は仕方がないですからね。
うん、まあ、客じゃないけど、
ね。あー、まあ、上司に。
そうそうそう。だから、結局のところ、だからそういうのはしないようにって。
そうです
ね。褒めて伸ばそうと。まあ、あの、下の人にも言ってるけどね、うん、俺褒めて伸びるタイプの上司やからねっていう。
褒めて伸ばすね。
うん。ついてきてよかったですみたいなこと言ってみたいな。
ああ、逆にね。
逆にね。出ないと俺すぐメンタルダウンするからねっていう。
あ、それもありですよね。
逆に俺を盛り立ててくれっていう、もう。
めんどくさいない
や、もうそっちの方が。
俺が泣くみたいな。
そうそうそう。
お前がメンタルダウンしたら俺が泣くやれやれって思わすのもダメ。さあ、だから上の人も、あえてね、
うん、
ミスするとかね。あえてうっかりするとかね。
僕してますよ。
あ、うっかり。
うっかり。あえてじゃないけどね。
わざと、あの、靴、チンバリ履いてみたりとか。チンバリ、
それはただ、みんなもう注意すんのもなんか、ボケてんのか。
わざとチャックを上げてトイレが出てくるとか、ね。
そうそうそう。その程度しますよ。
あ、するんですか、
うん。こんな隙のある愛嬌のある上司でいいだろうみたいな。
いや、まあ、それもそれでちょっと、お先真っ暗みたいな思うかもしれないですね。
まあ、でもとにかく、うん、もう普段は、助けてっていう。
ああ、まあ、あなたの力が必要だ。
そうそうそうそう。
いや、ただ、かわいそうかなって思うのは、これ僕らの勝手な思い込みかなかもしれないですけど、うん、そういう無理をする機会がどんどん奪われてると思うんですよ。それこそ、もうタクシーに乗りながら、もう会社まで連れてください、泣きたいですみたいな状況があったから、
今があるって。
やっぱり、あの、ストレス耐性もついたし。
それは結局のところあるでしょ？要はあの、
いやだからサイヤ人。
星って育てられてよかったって思ってる星風魔と一緒じゃん。
だってサイヤ人って死にかけると強くなるじゃないですか。
サイヤ人はね。
うん。で、だから、あの、悟空はご飯がポコポコにやられてるのを見てニヤニヤしてたわけでしょ？あの、鬼畜な。
そうだよね、うん。あれは完全なパワハラ親子のあの、負の連鎖的なもんが。
まあでもピッコロさんみたいな人がいればいいんでしょ？
ピッコロがいればいいよ、みんなに。みんなにピッコロがいればいいけど、うん、いないじゃん。
まあね。
うん。そうね、ご飯はそうやったね。
うん。
うん。戦いたくなかったんだもんね。うん、
やりたくなかった。
やりたくなかったんだもんね。
そう。
そうか。じゃあ、どうすればいいの？
どうすればいい？
いや、でもね、
うん。
いや、大阪の企業そんなことないですよ。優しいし、今は OJT もしっかりしてると思うし、うん、もう昔ほどパワラもひどくないって言ったって、実際この人の同期の人たちは、
パワラっていうかメンタル
ダウンしてるわけでしょ。
ですからね。
ただ、僕は、名古屋方面はちょっとあかんと思う。
お！言い切りましたね。
いや、そうでも言わないと、これ話が、ね、助けようがないじゃん。
そうそうそう。だからね、多分ね、
名古屋はね、やったら改善って言って、仕事より改善命みたいなとこあるじゃん。
いやいや、怒られますね。
なんか、レポート用紙も A4 一面にコンパクトにまとめたら偉いみたいな感じがあるじゃん。
言いましたよね、そういうのね、
うんうん。これがなんとか式だって言って、
宗教ですからね、ある意味ね。
細かい字で書いたらええんちゃうとか俺思ったけど。う
ん、まあ、それは言っちゃダメなんですよ。
いや、でもなんかこう、なんか、ちょっと宗教っぽいところが、確かね、それがないとトップになれないから、
うん、
カリスマ性というか、この方式がすごい、さすが看板方式みたいな感じがないとダメじゃん、
うん。
でもそういうとこって逆に、そっからこう、落ちこぼれるっていうか、馴染めないと。
だから逆に大きいとこであればあるほどそうなる可能性は、あるかもしれない。
だから大きいとこ入るんでしょ？
うん。いや、今から方向転換は無理かもしれないけど。
いや、だから大阪は大丈夫。
大阪大丈夫？
大阪大丈夫ですよ。そこまで、あ、どうかな。いや、でもそこまで、大阪の場合は、ちょっとななの部分もまだ残ってるから。
ならですよね、大阪ってね。
うん、意外と
な。ノリでやってしまえ、みたいな。
そうそうそう。
まあ、思いますもん。うん、あの、仕事、東京、大阪両方ともやってて、
うん、
大阪の方は、あの、仕事の立ち上がりはめちゃめちゃ早いんですよ。
台本ないからね。
ノリでやってまいるから。
うん、
ただ運用でコツコツとやり出すとボロが出まくるんですよ。
あそこ決めてなかったみたいな感じ、
うん、ごめんごめんお前やっといてやってその、うん、東京はいやそれじゃ仕事動かないんでっていう、
そうですね、
あの立ち上げ機は関西に任して運用に入ると東京に出せばうまくこといくとかっていう文化の違いは確かに、う
ん、僕も今逆にちょっと今感じますね。
うん。
終わったら立ち上がるの遅いなと思いますもん、こっち。
大阪ってね、本当にね、スピードだけは速かったなとは思いますね。
そうなんですよね。うん、だから、うん、やっぱ長野もやっぱどっちかというと関東よりじゃないですか。
あの、多分、あの、運用できちっとやっていく
っていう。きっちり、こんだけミーティングを重ねなあかんのかっていうぐらい、うん、その、走り出すまでに時間かかる。
かかる。
かかるんですよ。うん、まだ大阪は、結構そこら辺は、あれなんで。
乗りで。
あとは、だから大阪の場合は、うん、その名古屋とか、その地方と違って、基本全員電車なんで、
うん、
ありとあらゆるところで飲み会ぶっ込んできますから。
あ、だからそれがね、この人が言ってるのは、
この人が言ってる。
っていうのはちょっと困るっていうのは、あのね、飲み会が辛い。話を聞くと飲み会が辛い。
そうそうそうそうそう。
幹事を無理やりやらされる。
それは、それね、でも。
そういや、でもそこが難しくて、幹事って若い子がやるもんじゃないですか。
あれだから仕事の段取り決めるとかそういう、
それも仕事の一環なんですよって社内調整。
そうそう、
だって、うん、だってはっきり言って社内お客さんより社内調整する方が仕事のウエイト高い場合あるじゃないですか。
ありますね。
ね、社内調整の方が社内政治の方が仕事のウエイト本当は高くなっちゃダメなんだけど、根回しね、もう役員とかその辺の人に。
まあまあ、顔つなぎですからね。
だから、倫理権をちゃんと書いてやらないと、いつの間にか上司の上司の上司と言っていくと、どんどんどんどん話が変わっていて、上の都合のいいように話変えられてることってあるじゃないですか。
まあ、だから、おそらく、その大きい会社だったら、うん、多分、一番最初の大きな仕事が、うん、おそらく桜の宮かどっか造営局の近くのあたりの花見の場所を取ることかもわかんないんですよ。
そうですよね。う
ん、でも、
う
ん、あれも、
うん、
なんかね、あれの場所と、その木の場所とかいろいろあるじゃん。
うん、
あれを取らないでなんか結構その人の評価が決まったり。
いや、だから、あのね、僕若い子幹事やったらいいと思うんですけど、幹事は確かにめんどくさいし、くれやけへん言って不確かなやつもおるし、うん、じゃあ新人歓迎だったらちょっとその、なんだろうな、費用も傾斜配分にしたりする場合があるじゃないですか。
はいはいはい。
6000、あなた6000、4000、
な
んぼとか。
部長1万ね、みたいなこと。
そう。ただそれもバッファ見てやらっていかないとダメだから、幹事の大変さを本当によくわかるから、うん、大変っていうのをわかるし、全然やっちゃ、まあ、でもやるべきだと思うんです。でも、幹事に対して文句言うやつは死ねばいいのにって僕は思う。
あ、正徳の死ねばいいのに久しぶりに聞きましたね。
もう本当に、
うん、
じゃあお前店決めろやみたいな。
昔は絶対死ねばいいのにってね、
うん、言わないようにって言ったけど、
言わないようにって言ったけど、
うん、でもね、もう最近どんどんどんどん思うようになってきました。
まあ僕たまにあの感じに文句言いますけどね。
あ、そうなんですか。うん、なんこの何この店。
いや必ず言うね、うん、俺飲まへんねんけどなって。
いやいやいや。いるよね、それ。俺、何々嫌いやねんとか。
いやいや、だって、飲まないのに、飲み放題のコースで、おつまみ程度しか出てこないんですよ。
うん、あるね、そういう店ね。
そういう
店。ちょっといい店になるとね。
そうそう。で、いや、別にいいよ。別に、金返すのなんともええんけど、うん、俺全然楽しみないなー、みたいな。
それは飲む人のエゴ。飲まない人のエゴなんです。僕も飲まないけど、うん、まあ、それは自分が飲めないのが悪い。
飲めないのが悪いんですか？
飲めないのが悪いの。
すいませんでした。
いや、
申し訳ない。
だから、
申し訳ない。
本当に
確かにそうです。
漢字やってる人に、漢字とむき揉めるんですよ。行くか行かへんかよく分からへんけど、数入れといてよ、みたいなやついるじゃないですか。
死ねばいいのにな。
本当にもうね。
俺は、一回行きませんよって言うもん。
いや
金は出す。金、もちろん金は最初に出すけど、うん、もしかしたら行かれへんかもしれんよ。
うん。
お金はもう渡しときますけども。
そうです。だから僕は漢字やる場合は、
かけずに
やるのはちょっと、誰だか、僕はもう未だに漢字するときもたまにあるんですけど、うん、その場合も先にお金の回収は事前に会社で済ましておく。
まあ僕はまあその場ですけどね。
うん、
結局外回りから帰ってくるやつとかいるから、
うん、
まあでも、僕が漢字やったときは、 あ、難しいな。でもな、それを感じあって、それが仕事に安くなってるかっていうと、僕らの仕事もまた特殊なんで。
いや、でもやっぱり、その会社の中の、あの、仕事って別に、社外に対する仕事だけじゃなくて、うん、社内に対しての仕事っていうのも、まあ僕は多分半々かもしれないですね。社内調整半分、外の調整半分みたいな感じなんで、うんうん、
まあ、僕は大抵鍋にしてましたけどね。
鍋ね。
うん。あの、うん、飲み放題の人も、食べたい人も、結局飲む人であんま鍋食わないじゃないですか。
まあね。
うん。
夏場やったらどうすんねんって話もあるんですけど、うん、まあでも。
でも鍋みたいな。
でも鍋。なんで夏やのに鍋なーっていうやつに死ねばいいのに、みたいな。
ビールうまいやろ、この方が、みたいな感じ。
まあまあ確かにね。だまあ無理やりやらされるっていうか、まあじゃあどうする、でも新じゃ課長が幹事とかやってたら嫌じゃない、どうなんでしょうねそれって。
だからいやあったね、
え
あったね、
課長が幹事、
部長が幹事っていうの
は、ええー、いやみんな参加する、
全員参加します、
みんな5分前集合みたいな、
その部長と部長の友達いうか、そのまあ別の部の部長が、なんか天気がなんかでどっか行くって時に、うん、その友達か部長が感じやったけど、全員集まりすぎても店一軒借りたってもんね。
ああ、素晴らしいじゃないですか。
素晴らしいですけどね。うん、誰も途中で帰れないしね。
そうですよね。
うん。
もう。どっち思う、それの方がパワハラじゃないの、本当は。
あれはパワハラやったな。
そうでしょ、
うん。
じゃあ下っ端の方がいいじゃないですか。
で、マイク回されて、うん、一人一人が思い出喋るっていうね。
めっちゃパワハラ。それは嫌だ。それは嫌だ。
みんな、なんかもう。
じゃあ、下っ端が感じある方がまだマシじゃないんですかって思わなくもないですよね、それやったら。
下っ端が。
ただ、下っ端でなんか面白いことやれやとかって、うん、そういう風なやつは、もう僕は嫌いです。
あれなんで、
いやいや、なんで
なんで
いや、なんか、一発芸やらされるとかっていうのもかわいそうじゃないですか。
一発芸言うか、まあでも面白いこと言えや、言うぐらいは言いますよ。
ああ、もうそれはパワハラです。
だって、その、ツッコミをしてあげないとかわいそうじゃん。うん、
それは大きなお世話だと思います。
あたふたしてるのに。
いやいや、あたふたさせてんねんから、もう、それはかわいそうだよ。
いや、だってなんか最初になんか今日は お集まりいただきまして、みたいな。
聞こえへんぞとか。
ごめん。
言うわけでしょ、
ごめん。
いや、だから、それも、そういうのを言うのも良くないと思う。
それも俺は、そのあたふたしてる若い子のすぐ隣でいますからね。うん、
ああ、追い詰められますね。
え、それはギャグじゃないわけですか？
ギャグにならないんじゃないですか？
え、そうなんだ。
うん。
大阪だったら笑いが来るとこ。
まあね。ただでも、そう言ってる学生さんは学生さんのノリで結構いじったりいじられたりしてるわけでしょ？でもそれが急に社会になったら、なんで、なんでしょうね。
うん、そうなんですよね。う
ん、なんか社会に入ったと同時に、パワハラっていうのが、急に適合されて、サークルとかでいじったりとか、先輩からやられるのパワハラじゃない、パワハラじゃないんですか？
大学の新刊コンパもっときつかったよね。
もっときつかったですよ。
履いてたもんね、最後。
なんか、は、脱げやなんや、言われて。
そう。俺もだって、俺、ミソノの、
うん、
まだそのね、ゼリケバとか全然できる前ですよ。ミソノの自動販売機の横でフルチになって、ゲーゲー履いてましたもん。
でしょ？
うん。外行って履くんやったら、お前、服につくから服全部脱いでいけ、みたいなこと言われて。
ほんと怖いわ、もう。
今考えるとパワハラどころじゃ、人権侵害やで、も
う。いや、ほんとそうですよ。ただ、本当に、あまりやりすぎたら、ちょっとこれね、一言言っときたい。なんかあったらね、本社垂れ込んだらいいんですよ。大きい会社やったら。
コンプライアンス。
コンプライ、企業なんとか倫理委員会とかに、行って、簡単に首飛ぶから。
飛びますね。
飛ぶ。ビュンビュン飛ぶ。
あれは何やろね、なんかこう、うん、もうそのなんていうの、もうネットのあの雰囲気が会社に、ま、浸透してきて、
うん、
もうちょっとしたことで、
うん、
もう、ああみたいな。
そうっすよ、本当に。怖いよ。
うん。なんかよくよく聞いたら女の子がなんか、やらしい目で見られましたみたいな、その程度みたいな感じのことでも、
うん、まあでもそれはまあ、火のないところに煙は立たないから、その人もそれなりのことやっぱやってたんですよ。で、みんなが思ってて、で、それが本社のね、多分匿名なんとか係がいるんですよ。
いますね。
うん、そういうとこたちが密偵が来てね、
うん、
内偵捜査を行うわけですよ。
怖いですよ、で、あの内偵。
内偵ありましたよ。
うちもあった。
あったでしょ。
うちもあった。
で、その時の聞き取り調査を聞いて、で、やっぱり火のないところに煙はなんとやらで、やっぱりやるんですよ。みんなが思ってることだから、なんかあったら言っちゃえばいいんですよ。若いうちは。それがね、ある程度30ぐらいになってからそれやってきたら、 まあ、よくないかもしれないけど、2、3年目のうちは別に俺言ってもいいと思う。
うん、
あの通告者保護みたいな感じってやっぱあるじゃないですか。
そうですね、
うん、ただそれがやっぱり常識の範囲で、あなたの判断が極端に世間とずれていると君もやばいことになるかもしれないけど、まあそこは賭けですよね、自分の価値基準。
賭けかよ。
いやいや、でも自分の価値基準を信じるか疑うか。
まあでも、うん、そうね、うん、まあ、散々脅しみたいなことばっかり言ってますけど、
うん、
僕はおそらくこういうラジオを聞いて面白いって思うバイタリティのある人は、
うん、
多分大丈夫だと
思う。僕あれ釣りかなと思ってるんですけど、このネタね、まず名前が間違ってるし、君ね語字も結構多いんだよ。お前何やってたん大学でとかって言うとパワハラになるんでしょ。
今言った瞬間閉まったみたいな。
いやいやいやいや
い
や。い
やでもそう考えるとあれだね。
いや人の名前、人の名前、お客さんの名前間違えたら、お前こう会った時謝っときやって。
日テレ入ったの女子アナやったっけ。すげえな、うん、あのメンタルの強さ。水商売やって
る。水商売六本木じゃなくてね、銀座でホステスやってます。いいじゃんホステスやってたのね。
いやもちろんいいけども、うん、あの展開で入るんですよ。
すごいね。
あんなドラフト1位じゃないでも。
うん、いやいや、もう、助っ人外人並みの。
江川みたいなもんでしょ。巨人に来た時の。
確かに。
いや、それで、20勝した江川もすごいと思うけど。
まあ、日テレだけにそういうのが良かったのかも。
いや、あのメンタルすごいなと思って、うん。俺やったら絶対入れないでしょ。
まあね。無理。
いや、だから、やっぱアナウンサーのメンタルってちゃうよね。俺多分、名人が上重やったらもう自殺してると思うねん。
あ。うん、無理。
もうやめてるでしょ。
やめてる。
もうタクシー乗って、運転手相手に泣きながら、もうやめんねーみたいなこと言ってる
でしょ。今日で辞書を出してくるんですよみたいな。そうそうそう。
マンション買ってもって何が悪いねーみたいな、なんか。
まあ。
そんなノリやと思う。いや、それ、やっぱちゃうね、アナウンスやるって人は。アナウンスの世界って、僕らが思ってる以上にパワハラとかいじめとかすごいんでしょ、あれ。いや、俺らあくまで聞いた話だけど。
いや、まあ何もありそうですよね。
ねえ。
まあでもこの人ね、自分で怒られたらとにかく、自分は怒られたらとにかく能力、パフォーマンスが落ちます。というか怒られてパフォーマンスがある人などいるのでしょうか。怒られたら、すごい、凹みますよ。
俺も凹むよ。
僕もね、この前っていうかね、1年前にね、ちょうど座席の変更があって、ちょうど僕らの島の前に役員席があるんですよ、
うん。
で、その役員はほとんど会社に来ない役員だから、席替えした時に、その役員の座って、うん、そうか、お誕生日席やったらこういう風に見えんねや、ククーってやってたら、国部長に、うるせえ、座ったらダメって言われて、その怒る人でも何でもなくて、指摘もしない人だったから、うん、すごい凹みました。そんなことでも。ダメっていうのでも。それ怒られるとね、凹みます。
それ怒られたうちに入んの
ぞ。いや、ええ大人がこんなちょっと、
いや
ちょげたまにをして怒られちゃって。
いや、僕なんて、うん、まあ怒られることなんかないじゃないですか。
まあ、ね、
ほとんど年齢的にね、うん。でも、やっぱり若い子は、ちょっと上の人からめっちゃ怒られたりするんですよ。
うん、
もうそこまで言わなくてもっていうぐらい怒られて、それを横で聞いてるだけで、僕全然関係ないのよ。
うん、
監督もしてないし、何も関係ないけど、へこみますもん、
うん、
周りが怒られてるだけで。
でもこれはね、社風なんかもしれないけど、うちらなんかあんま怒られないんですよ。逆に中年の方が怒られている。
もうい
びられて、ま、ああもうこの人次の移動できっとみたいな。
真ん中怒る会社もありますよね。
もうミドルクラス怒りますね、うん、ミドルとベテラン。
若手は怒らないけど、
急に50ぐらいになってから被弾しやすい人もいますから、どっちが惨めかですよ。
うん、そうですね、
うん。若いうちは怒られたらいいとは思うんですけどね。まあ、ただ、怒られて気持ちのいいっていうか、モチベーション上がる人なんて、
いない。それはいないですよ。
それは凹みますよ。でもその時はやっぱり、まあ上がね、フォローして飲みに行こうよとか。
もうそれで。
でも飲み会やって言われるんですよ。
いや、ほんま怒られてね、うん、なんかやる気出るなんて、そんな頭が筋肉の体育会系しかないですよ。
まあ確かにね。
あの人らは、あっきり言って頭なんか通ってないじゃないですか。
うん、
怒鳴られたって。
うん、
もうそれもなんかもう知った激レアぐらいに自分の中で変換できる人たちだから、普通にもう会社とか仕事とか文系ではまあないですね。
うん、
なんか大学の先生なんか言ってましたよ。もちろんなんか悪いことしたら、例えば授業妨害してる学生がいたら本当は怒らないといけないけども、うん、 そいつを怒ることによって周りの制度が萎縮する方が私は嫌だから誰も怒らないみたいな。
まあそれもどうかなと思う。
それもどうかと思いますよね。
思いますよ。
そこまで気遣ってんのかっていう。
ただまあ難しいのが、怒られて凹んで飲みに誘ったりとかすんのも嫌っていうんやったら、どうやってコミュニケーション取ればいいのかな。まあご飯食べに行ったらいいんですかね。
メール。
たぶんあれですかね、ちょっと外出ていこうよって言って、ちょっと一緒に外回り行こうって言って、なんか線引き屋かなんかに連れて行ったらいいんですかね。
まあそんなパワハラはダメなんじゃないですか。一緒に飯行こうとか。
ちょっと、いやほら、二人でフルーツパフェを食べようよって男二人で続いて。
だって
気持ち悪いな、みたいな。
昔なんかそのね、うん、なんか人間交差点の中でありましたやんか。
ありました。どんな話？
なんかその、自分が初めて新入社員になった時に、部長になんかどっか有名ななんか、その昇格とかなんかのその料亭のお弁当を食べて、うん、こんな美味しいものが世の中にあったんですね、って言って。
はいはい。
で、うちの社風は、こう部長とかそういうのがこういう若い社員にこれを食べさせるのが社風なんで、お前も偉くなっていつか若い社員を食べさせてあげろよみたいな話があって、自分も部長とかなって若い社員にその両手連れて行ったら、もう帰っていいっすかみたいなこ
と。悲しい
一人でもそもそ食うっていう人間交差点がありましたけど。
ああ、いやー、だからこれ難しいです。じゃあどうやって、じゃあ人と仲良くなりたくないのって話なんですよね。別に飲み会じゃなくてもいい。飲み会じゃなくて、じゃあ飲み会で主乱の人がいるから嫌っていうのも僕もあるんですよ。もう酒癖悪い人とも飲みに来たくないっていうのもあるし。
そんな酒癖悪い人います？
たまにいた。
あ、そうね。俺、それはさすがに。
昔の上司で、酒飲んだ後、あとフィリピンパブに行って、お代を払わずにそのままタクシーで帰るひどい人がいて。
人間的にダメじゃないですか。
どうやったらあの人と一緒に飲み会行かんでいいんやろうって考えたこともあるけど、まあみんながみんなそう思ってたから、逆にその人の悪口言って、
まあ盛り上がる、
ね。あの、本当の二次会行こうぜわーみたいな。盛り上がりあるじゃないですか。
みんな外して、ね、
外して共通の敵が逃げなくなったみたいな。
まあまあ、それ人間が一致団結する場面ですからね。
場面ですからね。
はい。
ただだから、まあ仲良くなりたいんです、みんな多分。
まあ、その。仲良くなりたくないんじゃないですか？
なんか、それ言われるとどうしようもないから。いや、だから、じゃあなんでサークルは良くて、
サークルなんか入ってません。
あー！そう！
いや、
そう！
かな？
クラス？学校？
いいんですからね。
まあまあ、
行ってないから分かんないけど。
僕らも行ってないから分かんないですけど、じゃあ、ぼっちでいいってこと？でも、ぼっちだと仕事は多分何もできないよ。あなたがすっごい能力あって、なんかすっごいもの一人で売れてきたりとか、自分で全部1から10まで、ね、営業から、製造から製作から、
発注から
納品までいける芸術家だったらいいかもしれないけど、誰かと人関わらないとダメなわけだから、
まあ、まあ、そこは、
別に、まあ、僕は飲み会とか逆に、あんまり会社の飲み会で、オラオラってやるのも全然好きじゃないし、一発芸で文句言うやつも嫌いだし、なんか漢字に対して文句言うやつも嫌いだし、もうすごい気持ちはわかるんですよ。
まあ、僕もつい先、だって、その会社のすっごい偉い人と、それがその、まあ地方のすごい社長みたいな偉い人が来て、で、なぜかそこに僕も同席するっていう場面が、もう、来なさい的な。
いやですね。
パワハラじゃないですか。
パワハラですね。見る人が見たらパワハラだけど、違う見方ですると、これはチャンスだって思う
人もいるわけですよ。そう思う人もいるでしょうね。僕は別にチャンスだとも思わないし、パワハラだとも思わないし。
グヘグヘ、グヘ、そうでございます、グヘって。いうのもあるんじゃないですか。
それもあるね。あ、そうすればよかったね。
そうすれば
よか
った。これをぜひとも、私を、長野のこの、
どこまでへりくだっとんねん。俺そんなへりくだってないで。まあその時は、
はいはい、
まあそのね、あのすごい偉い人とすごい偉い人とすごい偉い人に、なんか、高慢的に偉そうに、最終的にもっと勉強しろって言ってしまいましたからね。
こう、あの、半沢直樹的な、私に文句を言わないでいただきたいパシッみたいな。
狂犬でしょ？
狂犬。
ほんまに。ちょっと狂犬のウイルス入れといた方がいいかもね。
ああ、なるほどね。
ただ、昔ね、僕が若い頃に、その、あの、愛という名のもとにっていう、ドラマがあったんですよ。
チョロ
ね。チョロが、死ぬ間際に、鈴木保奈美に電話したでしょ。 で、その時なんて言ったか知ってます？
なんて言ったんですか？
まあまあもちろん、ホナミのこと好きやから、うん、好きだったって最後に言うんですけど、その前に、大学の頃は。
ちょっと待って、愛という名のもとに多分この彼知らないよ。
じゃあやめとくか。
うん、誰もがっていう、そう、あの、愛という名のものとにっていうバブルの頃のドラマがあったんですよ。
バブルよりちょっと浅いけどね。
セントエルメスファイヤーっていうね、そう、海外のドラマをパクった。
パクった
お二人方がパクった。
しかも全てを浜田翔吾の曲でごまかす。
した、
江口雄介と唐沢と鈴木保奈美を。
高慢式な大学生が、冒頭部で、いろいろする話なんですよね。
そうなんです。夢を諦めない江口雄介と、政治家になりたい唐沢さんと、で普通のサラリーマンになってるチョロ、
中野秀夫、
証券会社、
証券会社、
ね、結局のところフィリピンの女に入れ込んで会社の金使い込むわけですよ。
で、ま
あ、最終的には
死んじゃうんです。死んじゃうんですよ、冒頭部で。はい、で、まあ、なんてことしてくれるんだ冒頭からしたら。
で、鈴木保奈美のことが好きだと、いうところ、まあ唐沢も江口洋介もみんな鈴木保奈美のこと好きなんだけど、で最終的にまあ自殺します。で、その自殺する前に、もう最後に好きやったホナミに愛の告白をするんだけども、その告白する前にチョロが言ったじゃないですか。
ほう。
大学にいた頃、俺は社会に出るのが怖かった。でも今は社会から出るのが怖いって言って自殺するんですよ。
社会から出るのが怖い、ま、死ぬのが怖い。
いやいや、そうなんで人殺しちゃったと思ってるんです、本人。
ああ、
そうなんですか。確か上司に、はいはい、お前横領しただって言って、で逆に殴り倒したなんかして、もう上司が死んだと思っちゃって、で自殺するんですけど、現ところ社会に出るのが怖かったけど、今度社会に入ると社会からはみ出るのが怖いって言って自殺するんですよ、チョロは。
なるほどね。
いや、だから何の話やって話なんですけど
いやでもまあそこまで社会にどっぷり浸かれれば、まあそこまで悩まないのかもしれないですね。そういうアクシデントがない限りは。
まあなんか、もうその時代から、まあパワハラじゃないけども、まあみんなメンタル弱いんですよね。
だからメンタルは、みんな弱いよ。
みんな弱いんですよ。本当に弱いんですよ、みんな。
僕も本当
に。怒られんのも嫌だし、じゃあ飲み会好きかっていうと飲み会も嫌いなんですよ。そもそも酒嫌いだから。ね？
そう。
で、結局のところじゃあ、今何が楽しいかな？
会社で
。
会社で楽しいことなんてないですよ。
ないかな。だから怒られなくなったから続けてるかな。
まあ自分のペースでできるようになったり、
ね、もちろんね、給料もそれなりにいただいてるし、その給料なかったら自分の生活も成り立たないっていうのもあるけど、もしこれ今家族いなくて、自分一人だけ食えばいい、ってなった時に、今の会社続けてんのかなって思ったら自信ないですもんね、僕。もちろん新種に住みたいっていうのは昔からあったから、でも別にこれ畑耕すんでもブドウ農家に働くんでも薪ストーブの会社に勤めるのでも何でもいいわけじゃないです
か。まあ自分一人分は食えますからね。
そうでしょ、長野なんだから別に養命酒作っててもいいわけですよ。そうなんですよ。まあだからやめよう思ったらいつでもやめれますからね。
だってまだ一回ね、会社、僕なんかまだずっと一社しか行ってないですから、
はいはいはい、
逆に3年4年ぐらいで転職するのも
全然あり
かな。
今3年以内で3割ぐらいでした、離職率って。一流の大学と卒業したとしても、まあ、全然もうだから、その逆にこのメールの人は別に全然いいですけど、その友達、名古屋方面で苦労されてる友達、やめろって。
早めにやめた方がいい、
ね。いや、あれは、あれ向かないんだってやめた方がいいよ。
早めにね。
あっちの方は。
まあ、ただまあ、できたら3年ぐらい続けといた方が、まあ、言い訳しやすいです
ね。あとあとね。
あとあとね。
あとあとでもね。
ただでも、よくよく考えたら、1年間でもそういう大きいとこ行けてたっていうのは、まあ、ある程度の基準は、行ってるってことなんですよ、
もちろん行ってるんでしょ。
うん。
まあ、もちろんね、1年で辞めちゃうと、後々いろいろ聞かれたりとか、辛抱できんやつだとか思われるかもわかんないですけど、まあ、大丈夫。これから人手不足だから。
そうですよ。全然大丈夫です。
もうこれから買い手市場でしょ、全然。もう衛星の頃と全然違いますもん
ね。そう。もう全然違いますよ。
もう全然これから何の心配もないと思うよ。この若い人は。
前途洋々。
前途洋々ですよ。
ですよね。
気に入らん会社は全部こっちから捨てればいいんですよ。
だからまあ、社会の認識に対して甘いとかそういうのではなくて、あのね、本当にしょうもないことで、なんかそういうちゃちゃを入れてくる先輩とかは、あんましょうもない人やなって思っといたらいいんですよ。下に見といたらいいんですよ。
死ねばいいのに
と。死ねばいいのにって思っといたらいいんですよ。本当に。
まあ、まあ、そんな思わないですけど。犬がうんこしてますけど。
ということで、本日は、道の駅ユープルニラサキより、お届けしました。
説得力のないシチュエーションですよね。ものすごいなんか風光明媚なとこで 車のすぐ横でセントバーナードじゃないわ、あのゴールデンレトリバーが運行してるんですよ。
運行プルプルしますね、ミープルシアが。
なんか、ゴールデンレトリバーの運行してる顔見たら、なんか、どうでもいいよね。
まあ。
会社のこととか。
かわいいですよね。
いや、かわいいか、あの人たち運行すんのが人生と思ってるじゃないですか。
いや
電柱におしっこかけんのと。
いや、
いや、で、いや、あの、犬の社会にもパワハラとかあるのかな、よくわからへんけど。
いやいや、でも、猿山のボスとかいろいろな、これやっぱ近からずあるんじゃないですか、
と。いや、まあでも、やっぱ犬とかから見たら、ほんま小さいことで悩んでるな、と思う。
うん。というところで。
俺も今日どこでうんこすんのかな、とか。
いや、別に犬はうんこするために生きているんじゃないですから。
うん、いや、端割れ方もそうですよ。
いやいや、気持ちいいんでしょうね、多分ね。
いや、ほんま、野生動物にとったら、ほんま、うんこするのがほぼ人生の半分以上ですからね。
まあ、僕らも生物ですから、
うん、
美味しいおまんま食って、
はい、
ね、いいもんいっぱい出せたら、
そうですね。
いいかなと思う。
いや、ほんま、誰か言ってましたけど、人間なんてただのクソ袋ですよ。
うん。
はい。飯食ってクソするだけの人生ですからね。
と考えたら、まあ、別に、はい、合わないなと思ったら、やめればいい。
やめればいい。
いい。ただまあまあいろいろそれかといってそんな単純なもんではないから、天秤にかけてその場その場で判断していい道を選べばいいんじゃないかなと思いますね。
いい道なんか選んだことないよ僕。
なんすよね。
選んだ道がいい道なんですよ。
そうっすよね。
うん、
うん、
だってその選ばなかった道のことなんか分かんないもの。
そうっすよ。
はい。
まあ今ある自分を信じるしかやっぱない
ん。だからもう選んだ道がいい道やって
思い
毎回毎回思うだけですよ。だってもう、うん、選べ、もう、比べようないんだから。
うん。
元に戻るとこも。
まあ、平行宇宙じゃないですからね。
そうだからね。戻るわけに絶対いかないんだから。うん、って勝手に、まあ、これはポジティブやからかな。
いやいやいやいや、まあ、でもね、怒られて、パフォーマンスが落ちるっていうのはもう当たり前です。
当たり前です。
当たり前です。
僕なんか半分以下になります。
ですよね。
なります、なります、うん。泣きます。
僕は仕事上で怒られてるんじゃなくて、たまたま何年かぶりに人に、上司から怒られて凹んだぐらいですからね。その、役員席に。
どんだけ、どんだけ、どんだけ怒られ慣れてないねんな。
そんな。
普通にいい子やんか。
いい子。いやいや。
いや、僕も確かにこの10年ぐらい怒られてないです。本当に。今怒られたら、会社来なくなるかもわかんない。
でもね、この俺とは反面、今の若い子は怒られたがってるんだよ、みたいな記事もたまに見るじゃないですか。
だってあれでしょ、うん、すごいその、説教するママさんのいる店とかすごい流行ったりするわけでしょ。
じゃあね、マツコとかそんなんでね、なんか怒られて、いや、怒られちゃったとか、ミツマングローブに、うん、私のこと怒ってくださいとかって、どっちなの？怒ってほしいの？怒ってほしくないの？どっちなの？っていう。
叱ってほしい。
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 ほら、ダメだぞ。そんなことしちゃ、うん、ははーみたいな感じがいいん
ですか。怒るのと叱るのは違うらしい。俺は、その区別わかんないけど。
叱ったらいいんだ。
うん。いや、これは、自分の息子に叱るのと怒るのと使い分けようと思ったけど、
うん、
最後までわからんかった。今、自分が怒ってんのか叱ってんのかわからんようになってる。叱ってるうちに怒ったりとかね。
あー、なるほどね。
怒ってるうちに我に戻って叱ったりとかね。難しいもの。
そうですね。怒る方は叱るって意識してくれてたらまあいいんでしょうけど、
うん、
まあ難しいんだろうな、
そこは、ね。いや、難しい。
まあみんな悩んでるんですよね。
上司も悩んでますよ。
うん。そうですよ。まあある意味上司にこのメールを読ましたら、すごい叱られた気分、怒られた気分になるんですよね。
僕なりましたね。
なりますよね。
俺は、まあまあ、俺は悪かったから。まあ本当に名人の前の会社のね、前の会社であれば昔いた変な上司みたいに、
うん、
あなたがおかしいと思う上司は、周りもみんなおかしいと思
う。そうそうそうそう。
それは間違いない。
間違いないから、なんか行動起こしても僕はいいかなと思います、若いうちだったら。
ね。
僕今の立場では、行動起こせないんですけど。
あ、そう？
うん。いや、まあ、喧嘩両成敗みたいなんで、お互いお互い。ね、
はいはいはい、
なんか移動させられるとかあるじゃないですか。
ああ、そういうのね。
そういうね。
はいはいはい。うん、まあそういうのさえ気にしてなかったら全然
大丈夫。そうそうそうそう。まあまあ今はその辺の制度も整っているんで、
うん、
やればいいんじゃないかな。
全然ウェルカムでいつでも来てください。俺の会社じゃない。
そういう相談ですよね。はい。ということで、ユープル皆崎ゆるお届けした今回の野木つあるでした。それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。